皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは、京都工芸繊維大学の、ジョナサン・オガシン先生。
あ、こんにちは。
どうも
よろしくお願いします。はい。
そして松本先生、松本浩司先生です。
こんばんは、松本です。
はい。今日のテーマはですね、原爆の影という劇をですね、京都文化芸術会館で、1月13、14日ですかね、上演されて、はい、その脚本からシナリオ、そして主役全部務められた、ジョナさんがですね、はい、その、まあ、劇の、なぜ、このタイミングで京都で、これを劇をされたか、あるいはその劇にずっと参加された松本先生の方がですね、はいはい、京都と原爆、そして教育ということで、ちょっとシビアにですね、いろんなことをお聞きしたいんですけれども、僕は劇をちょっと見せていただいて、いくつかこうすごい印象に残ってるのがあるんですね。はい。それは8月の6日ですね、はい。まあ、トルーマン大統領がその成功したということをこうメモでね、はい、部下から渡されて、はい、その時ポーカーされてるか新聞読んでおられるか、はい、あるいはポーカーフェイスを予想取られたんですけれども、はい、原爆というのは、まあ、人類、はい、まあ、パンドラの箱でいいんですか、それが開かれたというか、もう永遠として続くすごいことが起こったにもかかわらず、はい、まあ、アメリカ人の代表というか実質その、はい、ゴーサイン出した人間がなぜああいうポーカーフェイスを得られたんでしょうかね。
そうですね、私もそのきっかけが実はそのトルーマンの反応を、まあ、加害者の視点から原爆投下について、まあ、調べてたんですね。
はい。
でそしたら、まあ、そういう事実が分かりまして、まあ、大統領は結構有頂天で結構ジャズを聴きながらのんびりと、まあ、戦艦オーガスタ号っていう、まあ、船に乗ってまして、でそこで、前の日から結構陽気なんですね、もう6日って分かってるんですよ、10日が、
はい、
だけど結構陽気にしてまして、で実際本当にポーカーを1日8時半から夜の12時までやってるっていうから、相当ポーカーを、まあね、やってた。
それアメリカ人のキャラクターなんですか？
いや、それはトルーマンだと思いますね。トルーマンは自分の裏をなかなか明かさない人間で、行動からしか彼の心理っていうのを知ることができない。で、面白いのね、トルーマンってね、亡くなる直前まで、ちょうど亡くなる直前に娘さんとかいたんですけど、はい、まあ、いろんな記録があって、亡くなる寸前まで原爆投下は正しかったって、45分前ですよ。亡くなる45分前にそのことをまた言ってるんですね。うん、だから本人はもうこれ解決したって言ってるのに、全然自分の中で整理できてない。最後まで否定っていうか、その態度を変えなかったんですね。だからやはり彼の中では間違いだった。原爆投下が人類にとって間違いだったって認めたら、もうある意味彼はもう存在意義っていうか、すべてを間違えて、
もう45分前、最後の最後。
最後の最後です。臨終っていうんですか。
それ、認めたんですか。
いや、
認めなかった。
否定です。否定っていうか、これは正しかったって言ったんです、ね。
正しかったということを言って。
最後の最後。
で、その劇の中で、200年後、300年後にね、
そうですね、
それをこう、まあ、裁かれるというかね、そこで、人類にとってあなたはとんでもないことをやったと。
そうですね。
で、そこに一応本人のトルーマンのみならず、そのジャーナリストなりね、はい、あるいは一般の人も、軍人なりがいて、裁かれると、
はい
はい。そういうのは見たら怖い話ですね、本当に。
うん。
まずもそうですよね、それね、その兵器ずっと、はい、されて。
そうですね。当初私、トルーマンの役をね、するということで、うん、セリフをまあ何度かやっているうちにね、広島や長崎の悲劇がね、こういう形でこうなんか陽気にポーカーをしながらね、そして落ちた瞬間をこう知らせる電報が届いたらね、非常に喜んで、うん、我々はやったんだとね、うん、もう勝ったんだというね、なんかまあ、詳しくは知りませんけれども、多くの科学者にしろね、政治家にしろ、はい、原爆をね、非常に、で苦しんだとか、うん、その B29 で落とした人もね、 あの全部が全部ね、あのハッピーではなかったと、本当にあの、
まあね、苦しい精神病になった人
とか、ね、そうですね、はい、いっぱいいるのに、トルーマンがこんなに本当に陽気だったんだろうかっていうの、うん、それをすごく感じてね、
うん、自分それ演じられたという
か、演じてるうちにね、うんうん、なんかあの私の親戚でね、やっぱり原爆で亡くなった人もいるので、うん、特に広島のことに関してはね、広島にも親戚いましたんで、うーん、こんなね、地上の惨劇とね、そのトルーマンの陽気な様子、そしてそれを自分が演じるっていうことに、もうなんかちょっとおかしくなって、オーガスティン先生にちょっとこの役降ろさせてくれと言ったんですけど、
はい、重い役ですよね、本当に、
うん、重い役ですね、うんうん、単にアメリカ人の立場になればですね、はい、もう日本って、まあ、ヒトラーが亡くなった時点で、はい、日本一国
で、
で、ね、世界相手にしてるということで日本はすでに負けてたと、来たるべき冷戦とかに勝つために、はい、原爆投下は絶対ね、まあ、必然的であったと、はい、それも2回やったことは問題あるかも、2つのタイプで ね、
本当に
問題かもしれないけれども、うん、だけどこれで変な話がね、はい、まあ、ミューチュラルディストラクションマッドという、はい、ことがあるとすると、はい、あの投下のおかげで、はい、憲法9条2本持って、うん、でその落とされた日本はアメリカに憎んでなくて、うん、むしろ軍人から解放されたみたいにですね、そういう気持ちになって、それから第三次世界大戦って発生しないっていうことは、それなりにある意味ではね、短期的、まあ短期中期的に見ればタイミング的にはね、ベストのタイミングであったという見方もね、されないでしょうかね。
うん、まあ私はそう思わないですけど、まあ多くの私の父親かその上ですね、戦争を体験した世代の方は、まあアメリカ人の過半数ですか、もうほとんどがそのまあ、まあ、新聞とかジャーナルとか教科書で、うん、まあ、原爆を投下したことによって戦争が終わって今おっしゃった通りのことが起きたって、それはずっと続いてきたんです、その神話が、うん、60年間、うん、だけどあの、まあ、50年戦争が経ってから、まあ、GHQ の、まあ、アーカイブっていうのがあるんですけど、はい、誰でも見ることができるようになって、うん、それでいろんな事実があの個人的な動機とかってやっぱり原爆投下っていうのはただ国が決めたんじゃなくて少数の人間が、うんうん、まあ、約1年ちょっとぐらいの時間をかけて、まあ、決めたことなので、私がよく聞くのは、もしこれがちょっと違うメンバーだったとか、もしルーズベルトが死ななくて、大統領が生きてたらとかね、うんうん、いろんなもしが入ってる、うん、そうですよね。
うん、もし、連合軍が一緒になって、これを決めたらとんでもないことが、そこにスターリンがいたりね。
う
ん
う
ん、
そうですね。ね、スターリンがもう、そのとんでもないですね、それは。
蒋介石がいたり。うん、
ロシア49年で
した、チャーチルがいたりね、なんかして決めたら、まだアメリカだけで決めたから、はい、こういう形だけど、
そうですね、いろんな模試がありますね、
模試がありますね、本当に。
それと劇中でですね、まあ、実は日本に原爆を落とさなくてもね、終戦、をすることできると、うん、やっぱりこれはソ連の参戦の前に ね、
そうですね、
やっぱりするべきであるという、まあ、これは結果としてどうかは分からないにしてもね、そういう事実とか、うん、あるいは京都に原爆がなぜ、いや原爆というか、そのね、京都を最後までこう残しておくような状況があったのはなぜかとかね、うん、
はいはい、
それの真実がこう分かってくるにつれね、
うん、
やはりいろんな模試があるんですけどね、うん、まあ歴史の畏怖っていうのは、やっぱり、ちょっと、あの劇の場合300年でしたかね、300年後ぐらい
ですね、できるだけ話しといたんです、はい、まあ、いろんな可能性があるんで、
そうですね、うん、で私はもう間違いなくもう一度ね核を使うなと、
うん
うん、そしてやっぱり核で人類は一度主として滅びる程度の、うん、被害を受けないと、それからまた新しいね命が始まるというようなね、
うん、
まあキリスト教的な終末論ではないんですけどね、うん、もう何千発と核が世界にあってね、うん、一度ももう今後使われないまま廃棄されるっていうのはね、原子力発電所がなんか
なくなるよ、
うん、なくなるよりはね、はるかに難しいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、はい、
日本って2回もね原爆をされた国 で、はいはい、で 3.11 の福島第一原発とか、
ね、うん、
すごい ことが起こってるにもかかわらず、ね、認識ちょっと足りないところあるように思うんですけどね。
そうですね、まあ、また新たな原発を、まあ、作ろうとしたんですか、もう今うん、作り始めてるのかな、ねね、だからもう本当に政党が変わったらすぐまた原発作ろうっていう動きがあって、うん、どうなんでしょうね、うん、
いや人間というのは、うん、僕はあの性善説と性悪説あるとすると、はいはい、人間というのは多くの人はいいけれども、うん、まあ、ほんの 0.1% とか ね、 ね、ごく少数、もう少ない少数の人間というのは限りなく悪い人が出てくるとするでしょ
う、はい、そうなんです。
例えば国際テロとかですね、はいはい、そういうグループがもし、はい、もしですよ、それこそ、はい、原発 の、 その本当に、落とすことができるようなね、うん、そういう力を持ったりしたら、それこそ大変なことになると思うんですけど、
そういう人がいましたかね、実際。だからヒトラーとかそういうスターリンは、そういう、幸いそういうことが起こらなかったですけど、もしかすると今度は、ね、ただじゃ済まないかもしれないですね。まあ、あの英語ではスポイリングジーンって言うんですけど、ダメにする遺伝子。最近あの霊長類ので霊長類学でその、まあ、発見されたんですけど、ある猿は自分が食べ物を、まあ、食べるじゃないですか、できるだけ、うんうん、そしたら残りのものを食べられなくするというか潰すんですよ、うん、あ、そういう遺伝子を持ってる、はい、あの動物がいるらしくて遺伝子
が、ね、ですね、
そうですか。それを持ってる人はもう常にあの他の人にはもう分けないで、うん、自分さえ良ければいいっていう考え、多分そういう人たちだったと思うんですね、ヒトラーもそうだし、うんうん、そういう人たちがまたリーダーになったらとんでもないことが起こります、
ね、
ま
あ、だけどね、人類の人類何百万年ぐらいのあれを見れば、そういう人がいるから人類が持ったりね、うん、こう生命体が維持できるということもね、僕はやっぱり全て宇宙の目的で動いてて、その本当にそういう人も必要な、あるいは、うん、僕絶対それがあるように思うんですね。
確かに子孫を反映しますよね、うん、そういう人たちは必ず自分の子孫を残しますからね、うん、だからあのフビライハンとかジンギスカンの子孫が、うん、なんか世界200人に1人とか言われてるでしょ、うん、もの信じられないんですけど、それぐらいに多くの子孫を残して、うん、まあそういう人たちの子孫が今も強いっていう考え、うん、本当かどうかわからないですよ、でも、うん、神話的にそういうことは言われてますよね、うん、
300年後に、うん、それを実際、マンハッタン計画かね、うん、に携わった人を裁くという、はい、それはあの仏教的な思想で言われてる、うん、あるいはキリスト教的な、ね、思想から見てそういうふうなことを考えつかれたんですか、うん、どちらなんですか。
まあ、私はずっと行基とか奈良仏教の研究してまして、はい、まあ、あの父も日本に来た理由っていうのがもともと仏教の研究しに来たんですよ。あの、まあ、西谷啓治って言って、はい、あの昔の、まあ、京都派ですけれども西田喜太郎とか、はい、それでずっとまあ仏教との関わりはあって、まあ、今も関わりは深いんですけど、この劇で私がちょっと他の今まで原爆に関する映画ってたくさんあるんですけど、大体、うん、その人間中心というか、まあ、人類の視点から描かれてるんですけど、今回の劇で感じたのは他の生命体がもし核戦争があったらものすごく多く滅びてしまう、うん、そのことに対して、あの、まあ普通の劇だと言葉で終わらせるんですけど、まあこの劇の場合だともう、もう破壊の踊りというか人類を破滅させる呪い、まあ動物、生命体が大統領を呪ってるっていう、そういう、まあ呪い的なもので終わらせたんですよ。踊りで終わったんです、劇は。うん、なので、やはりそう考えてみると、やっぱり、まあある意味でアニミズムですかね。まあ、神道というか仏教というかそういうものだと思いますね、うん、キリスト教のもちろんサタンは使ってるんですけど、あれは便宜上に使ってるだけで、どちらかというと東洋的な視点っていうのが、うん、あのなんかフィリピン人の友達にあなたこの劇はなんか日本の視点から書かれてるねとか言われて終わったら、そんなこと言われたんですよ、まあ自分では何も意識してないんですけど、うん、まあ、ずっとこの国に住んでますからね、もう30年以上、うん、はい、
なるほどね。
しかし深いですね、すごくこの劇は、
うん、だから初めてのね、視点だと思うんです。最初はあの大統領の後ろでこうね踊るっていうのは、うん、はい、あれは僕はあのそれこそあのサタン的なね、うん、悪魔がというふうに思ったんですけど、うん、悪魔が大統領の後ろで踊るっていうのはね、ありえないわけでね、はい、うん、それでこれはあの人間以外の生命体で植物動物を含むね全ての生き物が、
そうですね、象徴ですね、うん、
あの象徴的に描かれてね、うん、我々は人間のことだけで考えてるけど、実は生命っていうのはもっとね、うん、 まあ、神道に限らず仏教に限らずね、全て宇宙に存在する生命体っていうかな、
うん、
で地球をこう、ね、支えている生命体、
はい、
それに対しての大きな何というか、まあ、罪というかね、うん、
そうですね、
うん、それを犯して人間が犯してしまったんだと、うん、いうことをね、
こう自然と、うん、まあ原爆というのは人工的なものをね、
うん、
例えばアインシュタインという、うん、こう、うん、はい、まあユダヤ人は、
はい、
ナチが仮に、はい、核を持ったら人類が滅びるから、しかもこう後のユダヤ側がそれをね発明して、けど投下された時一番それを悔やんだのがねアインシュタインであるとすると、世界連邦国家とかね、こういうこう言われてるアインシュタインであるとすると、あのトルーマン大統領もね、ほんまに亡くなる前に
そんなこと言ってますからね。
あるいは300年後にもし何かで裂かれて人類を滅ぼす張本人に自分がなったということ、
なりたくないですね。
これはね、ものすごい悔やむこと で、
うん、ね、
いざいざね、次のこう、世界というかですね、世に行くためにはですね、そういうことを、うん、こうみんなが思うことによって、その 0.0 何パーセントの悪人もね、
はい、
善人になるようなね、うん、最後に、うん、その意味ではこの劇のエッセンスというのは深いかなというふうに思うんですけれども、うん、いつものようにここで、ハワイの、ナリオのノースシュアの音楽を聴いていただきたいと思います、うん、ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです、この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、京都工業繊維大学の、准教授のジョナサン・オガスティン先生と松本浩二先生です。お二人とも異文化コミュニケーション財団の評議員していただいてるんですけれども、まあ、クロスカルチャーコミュニケーションの観点から見てですね、1945年の出来事、あるいはトルーマン大統領のキャラクターとかですね、どのような感じで見ておられるんでしょうか。
まあ、劇の中ではオッペンハイマーもまあ描いたんですけれども、
はい、
このオッペンハイマー、まあ、科学者ですよね。で、まあ、砂漠地帯でずっとその核、まあ、原爆のまあ実験を行ってたんですけれども、いろんな有名な方がまあ参加したんですよ。リチャード・ファインマンとかアインシュタインとかいろんな方がそこ行ってるんですけど、はい、でまあ、彼は天才、まあ、天才的な、ただ科学者だけじゃなくてサンスクリット語も読めたり、本当に博学な、もう信じられないほど、カール・セーガンみたいな人ですね。本当すごいんですよ。なのに彼もこのやってるうちにこの原爆の威力に今支配されたっていうか、後で後悔するんです、投下したと。そのまあまあ、彼も罪人として一人、まあ、裁かれるんですけど、地獄で、うん、まあ、劇の中では。 だけど彼は後でトルーマンに会うっていう実際史実であったことなんですけれども、うん、その時で英語で There's blood on my hands って泣きながら、うん、私は多くの人を、まあね、あの、うん、血を、まあまあ、手が血で血だらけだっていうことを言うんですけどね、うん、それに対してトルーマンが Stop being a crybaby っていうか、うん、お前はあの弱虫かっ てそんなことで、うん、あのへこたれるなって。
それいつですかタイミング的に。
だから終わってから数ヶ月でしょうね。だから分からないです。1ヶ月ぐらいかもしれないし、うん、本当終わってから戻ってから直後ですよね、うん、まあ終戦ですね、うん、だからそのことに対して本当に2人のキャラクターがよく、まあ、反映されてると思うんですね、うん、そのまあ今の逸話っていうかね、
誰がね、うん、僕はあの標的委員会っていう落としを決めて、はい、まあ、最終的に京都に決定したということで、結構僕はあの、はいはい、ワシントンのど真ん中で、はい、アーカイブ、まあ、あの公文書図書館のすぐね1分ぐらいのところに住んでたんで、はい、結構調べたりしてて、国務省の人間から、はい、まあ、CIA とかねそういう人間も含めて、はい、その、標的委員会の事実を知って、うん、はい、本来京都に、まあ、最終決定決まったけれども、そこで、うん、
外しましたね、
そうですね、シムソンとかそういう人が外したということを聞いて、
ジョセフ・クルーとか、
まあ、そうです、うん、これ京都のど真ん中から、今ラジオを
こう、ね、ここはないですよ
ね京都と原爆というのはまさに実は京都に落ちるはずであったと。
そうです、
で、あるいはあの、広島の長崎にしてみても、僕はね、僕アメリカ人に本当にかん、もうなんていうかな、うん、なんでそんな都市の真ん中にね、
はいはい、
落としたんか。どっか普通ならね、もし東洋的なちょっとそういう感覚があればね、はい、まあ人のいないところにね、
そうですね、
一発落とすという方法はあったと思うんだけど、はい、誰もそんなこと考えつかなかったんでしょうかね。
あ、いや、それは実はあの計画であったんです。
はい、
あのもともと、まあ、ルーズベルトが生きてた一つの案、生きてた頃の案では、はい、山か海の、まあ、どっか日本のね、日本からどっかで落として、うん、先にその予告しておいて落として、ね、っていう案があったんですよ。うんうん、だけどそれはまあ却下されて、バーンズとか大佐が、軍人がそれをやダメだと、やるんだったら最もあの象徴的に日本人がダメージを
食らう、京都でしょ、それが、
それ京都なんです、京都、だから本当にあの、あと少しでね、もしスティームソンとかグルーとか反対してなかったら、もう本当に京都は今ね、もう人員も全部なくなります、ね、それ
を救ったのがお雪さんで、これ本当の話で、はいはい、あの祇園の芸者さんであった大木さんがモルガン大木 で、これ本当にそうなんですよ。僕は本当にこれ調べて、やって、あの一人の日本人女性が京都という、はい、まあ、文化をね、はい、根っこを守ったと、
うん、
あるいは、だから異文化コミュニケーションの観点からいくと、うん、その理屈でなくて人と人との関係とか、
そうですね、つながりですよね、
男性と女性の関係とか、
うん、
これはね、僕想像している以上に、
うん、そうですね、
大事なことだと思うんですけどね、
うん、
京都でこの劇をね、
はい、
このタイミングに上演されたということは、うん、なんか偶然でなくて、必然的な何か、うん、メッセージがあったと思うんですけど、どんなメッセージなんでしょうかね。
まあ、それはやっぱりもし今度核戦争が起こるとしたら、今北朝鮮とかいろんな国がミサイルを向けてると思うんですね、日本に、うん、おそらく京都に向いてると思います、
うん、
でもうやっぱりまさしくアメリカと同じように考えていると思います、うん、日本は最もダメージを日本に与えるんであれば、うん、やはり琴っていうのを選ぶんじゃないですかね、
うんうん、
だからおそらくいろんな国が京都に向かって、私たちがこの話している間もなあの京都に向けて発射準備あるんじゃないですかね、うん、どうでしょう松本さん、うん、
はい、いや私もあの今その、ね、アルジェリアの、ね、ことが盛んに言われてますけれども、まあ、今後はもうテロリストで国家的な戦争っていうね、国家間の戦争という形ではなくて、やっぱりもうどうしようもないこうあのなんていうかな、恨みとかね、うん、まあそういう個人的なものであれね、それが宗教に関わるものであれ、あのやっぱりテロリズムというのがもう必ず核に向かうと思いますね。でまあ石油のあの施設であればね、その国家にダメージを与えるということになるんですが、まあ、核に手をつけるようになると、これはもう国を越えてね、全世界的な悲劇になるし、日本の、まあ、哲学者の中にもですね、次はもう一回日本はね、
うん、
うん、あの核による、まあ、あの原発の汚染とね、核の汚染とそんなに違わないわけですから、これがまた、ね、 今度はテロリストが日本ほどね、もう狙いやすいところはないということでね、起こしうる可能性はあるんじゃないかなと。それアメリカはもうとにかく911以降 ね、
そうですね、
セキュリティというかそういうことに関してのものすごいあの国家的な ね、
そうです
ね、あのプロジェクトとかあると思うんですけど、日本はいまだに、うん、あのそういうのがなくてね、
はい、
あの北朝鮮に限らずね、
うん、
中国に限らずね、あのどんな国からどういう形であの核による破壊が起こるかね、
わからないですね、
はい、もう本当にそれはあの全然危機意識ないように思いますし、
うん、
一番日本はね、
そうですね、
その予防外交とか、
うん、
その核戦争が予防する
発想っていうの
はなんかジョナさんないですか、どうすればいいか。
あの弱気だと思いますけど、私の中でやっぱり、まあ、心のこもった謝罪しかないんじゃないですか。だからその過去のことに対して、うん、もうアメリカも日本 も、 もういろんな国がもう自分はこういうことをやったっていうことをどんどんね教科書に載せて、でどんどんその自分が迷惑をかけた国にアプローチして、そういう外交しかないんじゃないですかね。そういうアプローチをしっかりすれば、あの今でも韓国ね、今慰安婦 の、 あの火をあちこちのニューヨークとかいろんなところで、まあ、立ててますけど、英語で書かれてるんです、その下に We are waiting for apology って、我々は謝罪を待ってるって、で遺憾っていう言葉では遺憾のですよ全然伝わってないんですよね、だからもっと本当に心のこもったね、あの村山さんでしたっけ、あの一回やりましたね、もっと本当に心のこもったやはり、そういうそれしかないんじゃないですかね、
まあ、当然謝罪というのは大事ですけれども、同時に僕はあの劇の中で一番印象に残ってるのは、はい、300年後にこう自分がね、はい、あの死んでからもこう下がれるみたいなね、僕そういうことが大事だと思うんですね。今こうやった人間、ね、一時的に勝利したように思うけれども、はい、人類にとってとんでもないことをやってしまったと。まあ、例えばテロリストもそうですよ、テロリストで命自分がここで自爆したけれども、しかしね、自爆してから何百年だって下がれることがあるんだと、というようなね、こう、
そうですね、
宗教的な、精神的なね、そういう、罪、っていうのをまあ、問いかけることはね、僕はある意味では核戦争を将来予防する ね、
なるほど
ね、大きなメッセージ、エッセンスになるんではないだろうかと思うんですけど、
まあ、あの尖閣に対してちょっとショートに出してちょっと言いたいんですけれども、今、まあ、私アメリカ人なんですけど、アメリカの政策はすごく今好ましくない政策が多くて、一つはこの尖閣諸島、本当は中立でいるべきなのに、この間クリントンが、日本側擁護してこれは日本のまあ領土みたいなことを言って、それは本当に大きな間違いです。でいつかそれがクリントンに返ってきます、これは私の予想です。中国は ものすごく怒ってます、これで本当に大きなミスだったと思います。クリントンさん聞いてますか。
いや僕はあのヒラリー・クリントンさんも結構好きな人でサインももらって、
だけど
あのあの次の時期あの、国務長官のケリーさんも結構ファンで、僕の車にはケリーさんのねステッカーを貼ってやってるようなあれですから、あの尖閣の問題まだゆっくり
30
分かけてお話しいただきたいんですけれども、まああの劇を見せていただいて、僕は多く学ぶべき
なので
、さすがノートルダム小学校で勉強されて、日本とアメリカの両方知っておられるジョナサン・オーガスティンさんだからあの劇ができて、で松本先生もねずっとやっておられて、
そうですね、本当に、
まあはい、まあ、そういうことで、
あの
今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。